ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン。はい、どうも高橋智明でございます。と8月16日配信、暑いね。暑いついでに、大変ではなくて、まだ7月だからね7月だから、ただで8月16日あたりって言ったら、あそこだよね、富岡八幡宮、要は東京でいう水かけ祭りってやつね、あそこに行ってるんじゃないかなと。東京のね、扇橋っていう中場所の知り合いがいるので、そこに頼んで反転借りて水かけ祭りでおみこしを担いでるあたりが16日かな。今年はもうだってどこもやってるからね。神田明神が5月にやるぜって言ってから、もう俺もの大騒ぎで、もうどこもかしこもお祭りになっちゃったからね。うちの神楽坂も9月にちゃんと本社みこしが出ますんでね、よろしかったらってか、隅田川もすごかったみたいね。足立のなんだっけ、仕事でさ、俺高速の上から見たんだけどさ、ゲロ出るかと思って人しかいない、土手に人が、土手って人で見えなくなるんだね土手が人だけに埋まって見えなくなるのって俺生まれて初めて見たわ。あれ、あんなもん帰れないよね。でその後の昨日の隅田川花火大会後の浅草駅って言って、駅と道路どこってぐらい人いっぱいだったもんね。あれみんな帰れたんだろうかね、恐ろしいでも本当怪我人も死人も出なかったみたいでね、よかったなとよかったな他人すげえ他人事、行く気ねえけど、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。どうせくれないんだろう、バカ野郎この番組は、インリアリティザ・ドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
毎度も、じゃあ16日のお品書きからもう これもなんかレギュラーにしようかな。お品書き言っときゃやばいなって思うよね。彼氏にフェラチをするときに絶対やってはいけないこと5000。あ、これ消しちゃって今俺5000って言いながら消しちゃって今、どうなってんの。それとちょっと待ってね。それとだね。それと、大丈夫で、止めないよ。あとね、セックスレスでオナニーばかりしている夫を振り向かせるおすすめ戦略。これも女性だよね。やっぱ女の人がやっぱりいっぱい聞いてるんだね。この、なんだ?パンパンさんとか。そして、もう一個が、なんだこれ?どこ行った?18センチのおちんちんは大きい?おちんちんのサイズを一般女性の意見を聞いて、判断してみよう。あれ気になるでしょこれこの3つの中から行こうかなっていう感じなんだけど、今ちょっと一回切っちゃったから CM の前で行くと、まあ、ちょっとじゃ軽いジャブで、そのセックスレスオナニーばっかりしている夫を振り向かせる、本当にこれは日本でセックスレスになっている夫婦はとても多い。しかしセックスレスなのに夫のオナニーに気づいてしまう妻がさらに多いのだ。本当にこれ、まあまあまあまあ そういう大前提でこのあれを見なきゃいけないからね。まあだからそれを女の人がなんだと、私というものがありながら、なんでうちの旦那は女にばっかりしてるんだバカ野郎というそこをなんとかしたいですパンパンさんっていうおはがきがいっぱい来たと、そういうことだよね。本当なのかな。でなぜ、まずなぜ自分の夫がオナニーにハマってしまうか、それを、分析しようと。もう女の人を向けてるからね、いろんな女の人とのシチュエーションをおかずにできるので全く飽きない。まあまあそれは当たってるか。そして、気分でやりたいやりたくないとかっていう相手に気を使う必要が、全くない。まあそりゃそうだよね。で、あ、3個目もうどうにもならないね。自分でした方が気持ちがいい。これ言われたらさ、女の人かわいそうだよね。男の人の手こきは自分で力調節もでき、そして力強いので、女性の手こきや女性の性器の中では物足りなくなってしまいます。もうね、末期的。これダメだろう。それはね、この3つ言われちゃったらどうやって戦略立てるのよ。戦略その1、15個あっかんね。2人の時間を作ってゆっくり会話する。もういきなりなんか深刻な感じだね。これあれ、離婚調停の手前とかじゃねえの？セックスレス改善のためにまずは2人の時間を作ってゆっくり会話をしましょう。夜子供を先に寝かしつけて夫婦の時間を少しでも取りましょう。なんか切ねえな。セックスをしていて欲しいのではなく寂しい気持ちを伝えましょう。もうこれ合ってんのか。うん。そして日常的にライトなスキンシップを取り入れましょう。ああ、ちょっとした手をつなぐなど、ちょっとしたハグなどを、心がけましょう。なるほどね。あとお母さんと女の時間を区別しましょう。だんだん難しくなってきたね。付き合ってきた頃のように名前や愛称で呼び合いましょう。なんかこれはあれだよね、ミポリーンみたいなことを言えつの。無理だろう、これは無理じゃないか。ねえ、そして一緒に寝ましょう。くっついて寝る、川の字になって寝るように心がけましょう。夫がリラックスできる環境を作ってあげましょう。女性にサービスをしなければいけないということを強要するような、セックスはやめましょう。あえてラブホテルとかのにを使いながら待ち合わせのデートでラブホテルに行きましょうだって。デートっぽくやれと。そして自分磨きをするのは忘れずに行いましょう。なんか難しいね。そしてスローセックスをしましょう。これスローセックスで前も言ったよね。なんだっけ、キューピーがさ、トマトから作るようなトマトソースに酢のパスタを絡めて、で、キューピーのちょっとしたドレッシングをそれにスッと入れると、美味しそうな赤い、こう、なんつうの、トマトパスタになるのね。で、それを木の器かなんかに入れて、たった一言コピーに、スローフードに変えろっていうのがあって、それまあ、そのキューピーのそのパスタドレッシングのコマーシャルだったんだけど、その年の結構いい、CM 大賞の銀賞みたいな形で、ノミネートされるぐらい、かっこいい、CM だったんだけど、それになぞってか最近スローセックスに変えろっていうね。なんじゃそりゃ。でもスローセックスに変えろってあったの本当に。で、そのスローセックスに変えるって何なのっていうのの、なんだろう。半年ぐらい前の俺のエロネタでスローセックスの話してるのね。もう一回する？
違うんだよな。
でもまあスローセックスって悪くないらしいのよ。その中高年とか倦怠期になった人。要はほらもうギンギンに勃起してなきゃダメみたいなのを気にしなくていい、ふにゃちんのままでもいいよっていうセックスの仕方なんだって。もう意味わかんないでしょ。だって入れだって入れらんないんだよね、ふにゃふにゃちんちんなら。まあこれはね、若いね、20代30代、まあここ30代後半 つぼさん今いくつだっけ？ 38。 あ、つぼさんギリだな。38ぐらい38ぐらいの、年だったらまだおちんちんが言うこと聞くのよあのね、40過ぎてからね、あのね、息子がね、まったらかく濃昏状態になるから、なんだろうね、50になったらね、ほんとあの、宝刀息子だよ。自分のコントロールから外れるから、おちんちんが。ほんとに、多分同年代の人がいれば、わあ、高橋さん、そうだよ、その通りだよと、トムさんの言ってる通りだよ、おちんちんって立たないよね、みたいな。いや、でもね、ほんとにそうなるから、いずれね。でも、その、いずれなった時に、スローセックスの方法さえ覚えてれば、大丈夫だってパンパンさんが書いてあったの。嘘つけよと思って。でも、それで読んだんだけど、そのスローセックスって、ものすごくその、大変なセックスなのよ。なんだろう。下手すると1週間。短くても、50何時間。挿入までそこまでかかんだって。それさ、もうさ、それもうさ、セックスじゃないよね。もう日常の一部になってるらしいのよ。そうやって、ゆっくりゆっくり挿入まで持ってくっていうのがスローセックスなんて、本当に。本当にその学術的にスローセックスってあって、南国に行って、これハンモックみたいなところ、本当に書いてあったんだよ、これ。ハンモックに反対側に、穴開けて、ハンモックの下におちんちんペロって出して、ハンモックで揺られながら、下で女の人にペロって舐められるって冗談みたいなさ、本当にそういうのが、シチュエーションとしてあるんです、スローセックスに。考えても想像しただけでさ、俺笑っちゃうよ、だって。ハンモックにちっちゃい穴が開いてて、そこからおちんちんだけ下側に出しててさ、それで女の人がその下から舐めようとしてるってさ、もう冗談みたいな、冗談みたいなプレイじゃん。でも、そういうのをやりながら、どんどんどんどん気持ちを高まるかって思うじゃん。でも、高めてって、挿入まで持ってくっていうのが、スローセックスですよ。スローセックスですよって、本当にね、もうくっそ真面目に、解いてるね、スローセックスって。で、スローセックスはネットで調べても結構真面目なところにしか行かないから。バカにしてるところなくて。で、それは、勃起しなくても快感を得ることができるんですよっていうね、もう一個ね、ドライオーガズムっていうのがあるんだよ。要はそれは女の人みたいに、射精しないとオーガズムを得られない男の人が、射精をしなくても快感を得るための方法、ほら、ちょっと興味あるでしょ？そういう話。そのドライオーガズムと、スローセックスについて、高橋智明のおはこんちわ版では、これからも掘り下げていくからさ、改めてまた聞きたいって言われたら、はがきがあればね、はがきが来ればやるけれど、前のやつ、うちのミュージックゼロチャンネルは日付というかバックして聞けるから、ちょっと探してみて、何日かって俺もうわかんないから、何とも言えないんだけど、この何とも言えない気分になると、俺の1年以上ずっと新曲って言ってて、2曲目が全然出ない、日本バレって曲があるんで、どうぞ聞いてください。日本バレです。
とにかくタイミングって大切。スカッと日本バレー、誰だって失敗や挫折があって、くよくよ悩んだり、ズドンと落ち込んだり、自分自身を心底嫌いになって、世の中全部ぶっ壊したくなる。俺が止まっても時間は過ぎる。みんなも動く、地球も回る。そんな時こそ前を向いて行こう。目玉を開いて耳を澄ませば、今まで見えないことがそのうち見えてきたりする。あとは簡単、腕を振り上げ、思い切りでかい声出そう。とにかくタイミングって大切。バッチリ決まれば裏開ける。丸ごとことがうまく運んで、天下大変スカッと日本バレー。 汗かいて、みんなに頭を下げて回ったり、誰かのせいにして誰かを妬んで、全部投げ出して暴れたくなる。案外普通のことが解決の近道なのさ、あとは簡単胸を張って思い切り叫んでみよう。とにかく大意味って大切、バッチリ決まれば鍵開ける、丸ごとことがうまく運んで、天下大平にスカッと日本バレその時に、未来は変えられるものさ、あとは簡単前を見て、キュンプマンパン気分爽快、とにかくタイミングって大切、バッチリ決まれば鍵開ける、丸ごとことがうまく運んで、天下大平にスカッと日本バレー、天下大平にスカッと日本バレ
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいねお願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
いや、18センチのチンコは本当に大きいのかと。もうね、これを考え出したらもう先月から寝れてねえから俺。聞きたいでしょ。だってそれが女性、一般女性が18センチのおちんちんってどうなのよということを知りたいでしょ。俺も知りたい。ものすごい知りたい、やっぱり。だってさ、まず日本人男性の平均と言われています。はい、何センチ ?13 センチだって。13センチ。これね、天下が50万人からのアンケートだって。すごくない？天下すごいよね。今日さ、50万人とか50万本のチンチンだよ。50万本のチンチンの統計取れるメーカーなんて、うわ、天下しかねえよ。すごいよね。で、50万本のチンチンからの平均値が、日本人のね、日本人の平均値が、竿の長さね、長さ。長さが 13.56 センチ。で、祈祷の直径。これメモっといた方がいいよ。祈祷の直径が 3.53 センチ。で、竿の直径。だから、祈祷じゃなくて、まあ、棒の方ね。棒の直径が 3.19 センチ。これだって。で、もちろん、これは、他のデータと、比較した、世界の平均サイズを、まあ、下回っていますと。まあ、大体そんなもんだと。で、日本人の、ランキングだと、ざっくりと99位。上に90人いるのね。国で。すごいよね。で、 で、まあ勃起時に13センチあれば女性は十分満足できるサイズ、しっかりオーガズムを感じる普通のおちんちんだと思いますと言ってはいるが、が本当に、そうじゃないんじゃないのと、もう人生の中でずっとずっと疑念を抱いておりましたが、あの俺みたいなこうなんだろうな、意固地に考える人間はね、そんなことね嘘だって思う、大きくて硬いのがいいに違いないって思ってるよそれは。でも AV でもね、女ってのは違うのよ、脳で興奮するの、おちんちんのサイズなんか気にしないわ、嘘だね絶対そんなことはねえと俺は思うんだよね。で、18センチのおちんちんを見た時の、200人に見せたの18センチのおちんちん、このだいたいさ、このなんだ、どういう状況でこの18センチのおちんちんって、これおもちゃか、おもちゃを200人に見せたのか。ただ、大きすぎて入れるのが怖いと思っちゃうっていうのが本来の、あの、なんていうの、ファーストインプレッションっていうの、見たとき、あのだから自分の中にこんなん入れられたら痛いでしょって逆に思っちゃう。で、入れてみたらそんなことはないってことに気がつくのか。ただ、ね、子宮口に届いちゃうのがやっぱり痛く感じる。うん。それと、あと、18センチもあると、舐めてあげるのもちょっとしんどいと。ああ、顎が外れそうになる。一生懸命になればなるほど疲れる。ああ。だから、まあ、虚根、だからといって憧れるものではないというのが 68%。 まあそうなの？でも大きい方がどうやって思っちゃったりするから、男とやっぱ女って違うのかね。まあその女の子が気持ちだけで、気持ちが大きくて、大きいかどっかはまあ違うよとは言いつつ、慣れてきたら、そうは言っても慣れてきたら、おっきい方がいいんでしょうっていう、あ、そこがやってないんだな。そこやってくれなきゃな。若い女性の場合、53% が、それでも大きい方がいいと答えてる。あるな。俺、やっぱりさ、慣れてきたらだよ。慣れてきたらさ、ちっちゃいより、大きい方が、いいんだって。やっぱりそっちはさ、で、そのさっきの、大きいじゃなくて、彼氏にフェラチをするときに、やっておく注意点。女の子ならこれは、彼氏にドン引きされちゃうから、やめてねっていうのが、やっぱりパンパンさんにあるの。これ絶対女の子が読むやつだよな。これは彼氏には絶対ドン引きされるので注意。フェラチオでやっちゃいけないこと5選。そう。そんなあんだね。1どれだ。いきなりしゃぶりつく。あ、自分がアイブもしてないし、相手もアイブもしてないし、いきなり、おちんちんにむしゃぶりつくのはやめましょう。それ怖いよね。確かに怖い、それは。男だってちゃんとムードを高めてアイブされたいものです。あ、オッケー。それはそうだね。で、あ、だれきを垂らして濡らすのは AV の見すぎ。これ女もやるんだ。おちんちんに自分の唾をダラダラとか垂らしとか、キュパキュパやキュポキュポなど音を立てる。これ AV 確かにやるね。これはやっちゃダメです。で、慣れすぎてるのもダメ。あ、おちんちんを舐めているのは、慣れてるわよ。っていうことを悟られてはダメだぞ。あ、そらそうだよね。要は、いろんなおちんちん舐めてんだな、この女って思われないように、多少体なりとも上級テクを知っていても、その技は封印しましょうってか。あ、女の人も大変だね。で、言葉攻めなど じらし、ここも、度が過ぎるのはドン引きされます。あと、え、あ、ごっくんとかお掃除フェラはダメです。そうなんだ。精子を飲ませることが好きな男性もいますが、いるよね、最初からごっくんなどお掃除フェラまでするのは絶対ダメです。頼まれてもいないのに射精後の汚れたチンコをベロ舐めするのはさすがにドン引きです。え、汚れたの？これさ、あの時々さ、あのこういうさ、セックス指南書とかで書いてあるさ、事後ってさ、あそこが汚れてるとか、おちんちんが汚れてるとか、汚れてるってさ、別に精子かかってるとか、愛液でベタベタだとか、そういうことでしょ？汚れてないと思うんだよね。いや、仮にさ、アナルセックスをしてうんこがついてるったら、それは、いや、ちょっと例えがすごいけど、でもそれは汚れてるおちんちんだけどさ、でもさ、精子出しただけだったら、それ汚れてるおちんちんって言うのかね。でも、結構ね、この汚れたおちんちんって言うんだよね。終わった後。あの、もちろんあの、マンコもそうだよね。汚れたマンコと。もう俺さっきチンコからマンコからなんかいっぱい、ずっと言ってるけど、まあまあ、そういう番組だと思ってくれればいいけれど。でも俺ちょっとなんかこれはおかしいなといつも思うんだよね。でもまあ、いきなりそんなことをしたら、男性は、なんだ、興ざめしてしまいます。だって。だから、まるで、あなたのおちんちんが初めてよっていうぐらいのういういしいフェラチオを注意して目指しましょうって書いて。女の人も大変ね。こうやって考えると。で、最大の、なんだっけ、おちんちんに、するべき5箇条。おちんちんにするべき5箇条。ちんこに歯を立てるべからず。面白いなこれ、唾液はそこそこの量でぬるぬるを目指す、3番舌や唇を、上手に使って優しく、4番、性感帯を、捉えて舐める、お場所をわきまえろと、で5番、彼の反応を見ながら強弱をつける、とにかく彼がどん引かないように彼の表情をじっくりと観察しながら攻めれば OK ってあるから、 OK か。いや、もうなんかすごいね、本当にね、あの男も大変だけど女性も大変とこういうところでしょうか。CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く、このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、あと30秒しかないって、この番組で送るみてください。 無理があったわ。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどをメッセージに送るにはまた間違ってる番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしております。どうせくれないのはもうわかってるからバカ ツイッターのアカウントです。ミュージックゼロチャンネルは、m_z_channel でお願いいたします。フォローリプライよろしくお願いいたしますと、それからデルタ IR と、なんだっけあのほら名前スペル言える、また今度つぼ、さんも、デルタ IR でツイッターと、YouTube のチャンネルがございまして、であと、ぼちぼち、ゲーム実況をやっておりますので、そのゲーム実況も、まあ、毎日更新したりしながら夜やってるというので、ぜひ見てあげてほしいですという感じでございますね。で高橋智明の方は高橋智明雑談とか、高橋智明フォークギター弾いてみた、高橋智明歌ってみたトム、そんな感じですかね。あとアポロ君と俺っていうですねコーナーがあったりするぐらいで、あともうちょっとなんですよね、収益化まで。もうちょっと、本当にもうちょっとなんだけど、なかなかそこまでいかないとか、みんなすごいね、何万人とかで見てる人、どうやってやってんだろう。まあ、そんなことでございます。チャンネル登録してくれると高橋智明が喜びますと、そんな感じでございます。この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。高橋智明でした。9月にまたお会いしましょう。俺はタクシードライバーになっているのかな。それではさようなら。